聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうです。
こんな話簡単には聞かせられません。
恥ずかしいから聞かないでって言ってるのに。
村山さん、そろそろ夏休み終わっちゃう。
あら、本当だ。今日はもう29日の土曜日だ。
ねえ、この夏の話題といえば、東京はお台場で行われていたガンダムエクスポ、等身大のガンダムね。
ねえ、
東京見に行ってきちゃったよ。
本当に
行っちゃいました。
あ、ずるい。
エクスポでしかね、売られていないいろんなグッズもありましたよ。
あらあらあらあら。で、等身大ガンダム見てきたんですか。
ね、もうその感想はね、うん、諸事情によりね、来週ちゃんとお伝えするから。
あ、そうなんだ。わかりました。
いろんな大人の事情があるんです。
はーい。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
さて、今週の聞かせられないテーマは宇宙戦艦ヤマトです。
お待たせしました。宇宙戦艦ヤマトでございます。では今回はその1ですので、基礎知識編ということで攻めていきたいと思いますが、
は
い、
2週にわたってお送りするわけですね。
少なくとも2週にわたってお送りしてまいります。
はい。
宇宙戦艦ヤマトとは何ぞや、はい、
うん、
まあそろそろヤマトを知らない世代も増えてきてる。まあパチンコとかにもなったりしてますからね、うん、キャラクター商品もあるし、その存在を知っている人は若い皆さんの中にも多いとは思うんですけれども、
熱狂的と言いましょうか、まあテレビ映画をご覧になった世代はもう今は40代の半ばから後半ぐらいの世代ですか。
そうですね、40代半ばから後半、まあ50代ぐらいまででしょうね。
うわ、時が経つのは早いね。
あっという間でございますね。宇宙戦艦ヤマトとは何か、
うん、
1970年代の後半一大ブームを巻き起こし、社会現象にまでなった SF アニメーションであります、
うん、
映画2作目のさらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たち、こちらはなんと観客動員400万人を突破、
うん、
今でこそ宮崎駿監督のアニメがブランド化しまして、大人が劇場に出かけるのも普通になってますけれども、1970年代はまだアニメをテレビ漫画と呼んでいました、
うん、
イコール完全な子供向けでありました、
うん、
宇宙戦艦ヤマトにはアニメーションという言葉を定着させて文化の一つにまで引き上げた大きな功績があるんですね。つまりヤマトがなければガンダムもなかった、
うん、
ガンダムがなければエヴァンゲリオンもなかった、
うん、
我々もオタクになっていなかった。
あっさり認めましたね、あなた。
いや、ヤマトって1970年代後半って林田さんは何歳、小学校中学年ぐらいかな。
いやいやいや、まだ、うん、そうですね、それぐらいでしたね。3年か4年生ぐらいだったかな、
ね、それぐらいですよね、
うん、もちろんプラモデルも作ったし、
は
あ、あとねこの時代はねカードというのがあったんですよ。横が4センチぐらい、縦が5センチぐらいのちっちゃい名刺サイズのね、カードがあって、10円とか20円とかで2枚かぐらい入ってるんですよ。
あ、当たりが出るとアルバムが
出る、ね、そうなの、ペラペラのフィルムでね、仮面ライダーカードとかあったと思うんですが、あれと同じようにやっぱりヤマトもあって一生懸命買い集めた記憶がありますね。
それでは万感の思いを込めて、
お
このテーマ曲をお送りしましょう。
佐々木勲、宇宙戦艦ヤマト。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ
名曲ですね。
まあ、ポッドキャスト組の方は本当に聞かせられないんですけれども、やっぱりスケール感が違いますね。
ため息が出ますね。
あ、
もう名曲、もう日本人のほとんどの人がこの歌歌えますよね。
歌詞カードなしでね。
歌詞カードなしで、
特に一番
はね、そしてね、この曲が本当に素晴らしいところは、ブラスバンドでこの曲聞いたことある？
ない。
ものすごくかっこいいですよ、
はあ、
最初 の前奏部分とか、
うん、
ブラバンで聴いたらもう鳥肌立ちますよ。
ヤマトかルパンかっていうぐらい
双璧ですね。
あ、
二つの壁、
素晴らしいね。
素晴らしい。
双璧と書いて二つの壁、そのまんまですね、意外と。
そのまんまなんですけどね話元に戻りますけど、宇宙戦艦ヤマト、最初は1974年10月から始まったテレビシリーズでした、
うん、
でも全然人気がなかったんです。当初39話の予定だったのが26話に短縮されたぐらい人気がなかった、
ええ、
なぜか、
うん、
と言いますと、ヤマトの放送時間に問題がありました、
ええ、
日曜日の夜7時半だったんです、
うん、
裏番組はアルプスの少女ハイジー、これは宮崎駿さんが場面構成を担当した今でも名作と言われているアニメーションですね、うん、ハイジでした。そしてもう一つ人気番組が裏でやってました、猿の軍団。こちらは円谷プロ制作の本格 SF ドラマでございましたね、
うん、
猿の惑星の日本版という感じでしたけれども。
そうですか。これのアルプスの少女ハイジはですね、当時長崎では KTN がネットしていたと思うんですよ。宇宙戦艦ヤマトも KTN がネットしていたと記憶があるんですけどね。
ああ、それは長崎の特殊な事情です
ね。ね、2局しかない民放体制の中で多分この方程式は成り立っていなくて、ヤマトが時間をずらされていたような気がします。
そういうことですか、まあ、いずれにしろ不利な時間帯に移動されていたと思います。
はい、
まあ、このようにですね、全国的に見ると非常に裏番組が強力だったのがヤマト一番の敗因ですね、
うんうん、
そしてもう一つ、1974年当時アニメではなくてテレビ漫画と言っていましたが、
はい、
テレビ漫画は子供向けという一般的認識だったにもかかわらず、ヤマトは当時としては本格的な科学交渉に基づいた大人向けのSF 対策だったんですね、
うん、
で子供は難しくてついていけなかったんです。
あのね、ワープ工法というのに斬新さを感じましたね。空間をねじ曲げて、本当はあの時間かけて行かなきゃいけないところを短時間で行くことができるんだというあの交渉は素晴らしかった。
素晴らしかったですね、
ま
あ、そこにSF 漫画家の松本零士さんとか、
うん、
あるいは SF 作家豊田有恒さん、
うん、
このあたりの方々がまあ、あの設定に加わって出したので非常に本格的だったということになるんですけれども、うん、子供はついていけなくて、私当時小学1年生だったんですけど、
はい、
やっぱり、まあ、この頃は関東地方に住んでましたが、
うん、
小学1年生にとってはハイジの方が面白くて、ヤマトが見たい6歳年上の姉と毎週喧嘩をしていました。
あ、
何しろまだビデオがありませんからね、
チャンネル争い、
うん、その日その時間に見ないともう二度とその番組を見られないというですね、そういう時代でしたね。兄弟同士のチャンネル争奪戦はそれはもう熾烈を極めていました、
はあ、
結果的には、
ええ、
親が子供に見せたくなるアニメは何と言ってもそれはハイジでしょう。
あの本は変わったかね。
ヤマトは早々に打ち切られることになったのであります、
はあ、
しかしその後ヤマトはルパン三世や機動戦士ガンダムでも見られたあの現象が起きました、
うん、
再放送のたんびに視聴率が上がっていくという、
うん、
あの現象が起こりまして徐々にブームの下地ができていくんですね、
うん、
そして3年後の1977年、アニメ専門誌のアニメック、そして次の年かな、アニメージが創刊されまして、
うん、
そんな中ヤマトがアメリカで放送されるんですね。スターブレイザーというタイトルで放送されます。
あ、英語版として放映されたと、
うん、そうなんです。スターブレイザー、ヤマトだとやっぱりいろいろ差し障りがあ
るでしょうね第二次大戦の記憶が、ね、まざまざとありますからね。
このスターブレイザーがアメリカで大人気だというニュースがテレビで伝えられるという状況の中で、ついにヤマト映画公開という機運が 盛り上がっていくわけなんですね。
なるほど、まあ、この頃村山さんは関東の生活ですから民放がたくさんある環境で、うん、私は長崎暮らしだったので NBC と KTN しか民放がない時代なんですよ。でさっき言いましたけど多分ヤマトはね違う時間帯でずらして放送されていたのでその当時のね長崎の小学生は意外と見てたんですよね。
そうですか。
でほら一番最後に人類滅亡まで何日というあのフレーズがあったでしょう、うんうん、あれを翌日学校に行ってあと何日あったねっていうのを語り合うのを語り合っていたのを覚えていますね。
これは違う意味での地域格差が長崎ではいい方向に出ていたのかもしれませんね。
ヤマト比較的みんなの話題になっていた作品でした、
愛とロマンヤマトの世界、
はい、
その愛とロマンはスキャットから生まれていました。
さっきもこのスキャットがいいと連発してましたね村山さん。
川島和子さんの素晴らしいスキャットを聞いていただきましょう。公共組曲宇宙戦艦ヤマトの中から明日への希望。
いやこれは壮大な曲ですけど真ん中らへんのフレーズは聞いたことなかったですね。
これは、劇中に出てこない音楽なんですよね、
はい、
宮川博士先生がノリノリになっちゃって、劇中に出てこない旋律を付け加えてしまったという。
あそうですか。
ものすごいさすが先生ですね。
作りたかったとやろうね。
作りたくなったんでしょうね
おだけど、うん、やっぱりこのスキャットは素晴らしいね。
川島和子さんのこの声はもうオンリーワンですね。
もうスキャットといえばもう由紀さおりかこの方かっていうぐらいのもんですよね。もう
夜明けか川島かという感じでございますけど
本当だよねみんなでもこれ口ずさめると思いますよ。本当それぐらい有名。
ポッドキャストで聞いている皆さんはちょっと申し訳ないんですけれども
残念なら今日もあの村山さんの貴重な、ね、コレクションの中からお聞きいただいたわけですよ。
もうスクラッチノイズが入っていたと思いますけどレコードですからごめんなさいというですね。
NBC にリクエストされても NBC のレコード室にはありません。
ありませんからね、
うん、
村山しか持っていませんから。
はい、
まあ、これも6つ年上の姉から譲り受けたアルバムなんですけれども、
ね、うん、相当お姉さんお好きだったみたいですね。
宇宙戦艦ヤマトは6つ上の私の姉はもう大好きでしたね。いや当時の宇宙戦艦ヤマトのその熱狂ぶりというのは本当にすごくて徹夜組という言葉が生まれたのもヤマトの映画からでしたよね。
はいはいそうでしたね、うん、
前の晩から泊まり込むでその徹夜組の列があまりにも長くなりすぎて映画の上映を本当は夜いや朝9時ぐらいが最初の上映なのに朝7時から早めて行ったなんていうのがニュースになってみたりという、うん、当時の熱狂ぶりというのはものすごかった。
特にあの映画が公開された時に主人公たちの運命が随分と前宣伝で流れてきていてその話題作りというかね話題は本当にあの衝撃的でしたよ。
さらば宇宙戦艦ヤマトの時ですね、
はい、
沢田研二さんが主題歌も歌って
ああそうでしたね。
ザ・ベスト10にも出ましたね。
ああそうでしたそうでした。
あの頃ヤマトのファンの皆さんはですね、ヤマトの主題歌がベスト10に出ちゃったっていうのがまたこれが鼻高々でございました。
あ
懐かしい。
どこかねそのアニメファンってね下に見られているようなね空気が当時の世間にはありましたからね、
まあ、我々もねちょっとこう下に見られがちだなというそんな空気感は自覚してますけれども
いやいや何をしちゃいます一つの文化として時の主張も認めてるじゃありませんか。
そうですよ、
うん、
まあまあ、そのあのアニメなんたらとかいう建物もなんかどうなるのか分かりませんけど、うん、まあ、
我々はまあ言及したところでどうにもなりませんけどね
僕はあの個人的にはあってもいいんじゃないかなと思いますけれどもね。
そうですか、
まあ、その税金の使い方はねそれはいろんなご意見があるでしょうよ。
だけど今改めて思うのは当時あのやっぱり科学 SF アニメと言っていたんだけれど地球太陽系というものを随分と意識させてくれましたね。
あ
これほらお話が太陽系の外に出ていくっていう話だったでしょ。
そうでしたね、アンドロメダ星雲とか、ね、
だけど今考えたらもう冥王星ってほら太陽系から外されちゃったでしょ。
そうなんですよ。
この当時まだ太陽系だったんだよね、
う
ん、
もうなんかこう単なる小惑星に格下げされちゃって、
うん、
ちょっと
残念よね。
残念というか腑に落ちないというかですね。
だあっこから攻撃を仕掛けられてたでしょ確か。
ああそんなそうでしたね。
わざわざガミラスあそこに前線基地設けたわけですから
人間とこにねしかしその SF 交渉もね、
うん、
当時としてはすごかったんですけれども、今見るといろいろと出てくるわけですよね、
うん、
まあ、例えばヤマト、
うん、
ヤマトそれは確かに戦艦ヤマトというのは日本のまあ当時としては世界最大級 の、うん、あその第二次世界大戦当時はね巨大戦艦でしたけれども、
うん、
しかし 宇宙戦艦ヤマトに出てきたあの生活スペース、
うん、
あの格納庫のだだっ広さ、
うん、コックピットも広かったね。
ちょっと無理なんじゃないっていうね。 あの第一環境のあの広さとかですね。
僕が気になったのはですね、子供心に宇宙空間に上下があるんだろうかっていうのがすごく気になっていて、富野さんもお書きになってるんだけど、戦艦スタイルが全部上下がありますよね、うん、なんで逆さまで出会ったり先手やろうかっていうのはすごく疑問でしたね。
まあその辺は一種の礼儀といいますか、やっぱ仮面ライダーが変身し終わるまでとか あと必殺技を言い終わるまでは攻撃しちゃいけないみたいなそういうのがあるので、
そうか、礼儀か、
礼儀ですよね。
今日はこっちが上やけんねと。
あれは宇宙の海ですから。
おお、素晴らしい。
宇宙の海は俺の海ですよ、やっぱ。やっぱ同じ角度で
宇宙の海は俺の海、
ハーロックですけど、それは同じ方向で出会わないと話になりませんから。では
いい話聞いたわ。
エンディングテーマをお送りしましょう。
これは村山さんカラオケでよく歌っていらっしゃいますですな。
真っ赤なスカーフ。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。今週もワイワイ貿易さんからプレゼントを用意してもらいました。
はい、
宇宙戦艦ヤマトコスモゼロの模型を1名様、はい、写真がありますが、
素晴らしい。これ俺当時プラモデル買って作ったな。
バンダイのプラモデルね、
で
今回プレゼントするのは台東のプライズです。 UFO キャッチャーの景品ですね、大人プライズと書いてありますけれども、これはかなりよくできています。
わ、これ欲しいな、
はい、うん、もういいですよ本当に。機会があったらというか、じゃあ林田さんも応募してください。
本当ね、
当てませんけどね。
当たり前じゃないの、我々がもらってどうすん
の
よ。
プレゼントご希望の方は NBC のホームページ、聞かせられないラジオのページの専用応募フォームからご応募ください。キーワードが必要です。
今週のキーワードはズバリコスモゼロ。
応募の受付は木曜日までになっていますよ。
佐世保四花町アーケードスターバックス2階ワイワイ貿易では25周年感謝祭開催中です。店内商品大幅値下げ、毎月25日のワイワイデーには目玉商品が登場。パソコンでも携帯でも購入できるインターネット通販もチェック。検索はワイワイ貿易。
夏休みももうすぐおしまいですけれどもね、うん、帰省していらっしゃる皆さん、ワイワイ貿易までぜひ遊びに行ってみてください。楽しいですよ。今回のプレゼントのコスモゼロも運が良ければまだあるかもしれませんね。
本当だね、はい、同年代で行くと楽しいかもしれないね。
楽しい、
盛り上がれる ね、
ね。さて来週以降のテーマですが、
はい、まず来週ですけれども、このお話の続きですね、宇宙戦艦ヤマトその2と題してお送りします。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。
はい、この番組ポッドキャストでも配信中、詳しくは NBC ホームページをチェック。ウェブを通じてメールを送信することもできます。はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、今回はちゃんと言えた。ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。
この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。